が湧いてくる。
おはようございます。
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 先週に引き続き、
はい、はい、
もうここはパラオ。
ようやくパラオつきましたよ。ようやく、まあついてはないのかな。
もう窓の、はい、窓の外は神戸みたいな。
はい。先週でも500何個も島あるんですか。
そうなんですよ。はー。この野郎で覚えるんですよ。586な
ん。この野郎。
はい。はい、
586
覚えてますね。
まあだけどその586やけど、はい、人が住んでる島は20個ぐらいしかないんで、なんかこう海からなんかが出てて木が1本でも生えてたら島。
島の定義としては
木1本生えてたらもう島。なんでもう本当に直径1メーターぐらいの島もあるから、
あ、それも数えて、
それも島、はい、で満潮の時に沈まなければ、
うん、はいはい、うん、
満潮の時に頭ちょっと出てて木の一本でも生えてりゃ、うん、もう島という、うん、なるほど。全体で2万人しか人はおらへんよ。
そう、え、2万人なんですか。
2万人です。え、
全体で、
全体で
パラオ全体で
586の島全部で2万人や、
もっといそうだったけどね。
だからあのショッピングセンターも1個しかなかった
やん。1個しかない。え、あそこだけなんですか。
ショッピングセンターらしきもんは
らしきもん、あそこだけ、
あとはちっちゃな雑貨屋ぐらいの、
はいはいはい、
ちょっと物を売っとったり食べ物、
あ、食べ物屋とかもあのホテルがあってあの
通り、うん、あの通り、
あの通りだけやから、
あ、そうなんや。
あそこが
銀座通り1丁目で2丁目はございませんみたいな。一丁目のみみたいな。なんでパラオはもう、うん、あの目標達成島ですよね。私はダイビングをやりに来たんだとか、それとかなんかその釣りを、うん、例えば釣り、うん、でかいこの GT とか、はい、あれを釣る目的で来てるんだとか、なんか一個の目的をもう思いっきり達成するために。観光客が来てる感じ
ですね、うん、完全に目的もできている方、
そうそう、だからうまいもん食いたいとかお買い物がしたいとか、はい、あ、そういうのあんま関係ない。
確かに
期待してなかった。
なんかあのマンタのポイントがあるからダイビングの人とかは結構多いみたいですね、うん、
ペリリューから帰ってくるミックさん、
あ、見た見た、なん
か、あら、なんか浅瀬行ってしもて、独占とかつって俺らは普通に、
そうそう普通に
乗ってきてんけど、
あれ一緒だよね。
一緒っす一緒っす。
そう、あれなんか変な浅瀬行ってしもたがために変な U ターンとかしてる時にマンタ出てきたんやの。
いや、いい
じゃん。違う違う、あれは2艇が迷った
、
うん、あれのうち一番後ろだけが見れたらしいんですよ、
マンタが。
はい、マンタ見つけて横にどっか行って、
マンタ帰るときにここに、あのサメか、最初サメかなって言ったんですよね。そうそうそう、でもあれ違うかもって言ってんで引き返してくれたんですよ。
あ、なんでなんかぐるぐるして、もううちの船長は何をと思ったの。何くるくる回ってんの。
大爆笑して
る。全然全然ブワーって走って、だから社長ら僕らの前に2つ船走ってましたけど、あの急に船長が急旋回しだしてぐるぐるぐるって言って、そのなんだなんだとか思っとったら、
マンタ、
あのマンタがいたっていう。
ドンクセイと思ってたら一番ラッキーやったわけ。
そうそうそう、
めちゃくちゃラッキー。そっからもう
船長さんも大爆笑やったもんね、うちらの一番最初の人。
そうなんすね。
もうこんな恥ずかしいところを見せたくなか
った。そうそうそうそうそう、
ぐるぐるぐるぐる回ってて。
そこからもう僕らの船は大はしゃぎですよ。
すごかったですよね、みんなも写真で近くまでこう寄ってくる。最後にはそこからシュッと下に
また潜ってって、
潜っていく時の姿が本当にマンタが全部見れるんですよ。
あ、だから水綺麗だったからね、もう。
そう、うん、あれはすごいラッキーだった。
海はめちゃくちゃ綺麗だよね、本当に、うん。
何泊で行ったの？
だから7泊、じゃ7月の4日に出発をして、7月の8日に帰ってきたんですよ。うんうん
う
ん、
5日間なんですけど、ホテルでまともに寝たのは2日ぐらいですかね。
そうですね。そうですね。
実質だからまるっと3日間はパラを楽しんで、残りの2日間はほぼ飛行機の中っていうような、
はいはいはい、
そんな旅ツアーですね。
直行便がないんでね、
はいはいはいはい、
帰りなんて 僕が5728の中で一番最初にパラを離れたのは僕なんですよ。
ほう、
夜中の1時45分の飛行機で、これでまたグアム経由 で、うん、でグアムでまた3時間も4時間も一人で、あ、行きの方が長かった、行きが3時間半ぐらいで帰りは2時間半ぐらいだったかな。これまた朝6時ぐらいの飛行機乗ってグアムから日本帰ってきて、
グアムまでどのくらいかかるんですか飛行機で。
グアムまで1時間半ぐらいかな。
そうなんだ。
グアムから3時間半ぐらいかな、うんうんうん、
だけどそれが一番効率的なルート
ですよね。まあ、いちいち北の院長まで行
かないですよね、うん、なんかあれって、うん、あれ一旦北に登るみたいな、うんうん、でもすごい、まあ、
一番距離的に無駄がないのはグアム経由か、ね、もしくは台湾の桃園空港経由か
が一番無駄がないんですよね、はい、
でもまあ今回大勢だったんで、
はい、
うん、いろいろありました
。まあ、楽しかったです、
うん、
楽しかった、
うん、楽しかった。
だけどまあ前回言ったその歴史的というかその戦いの背景があって、うん、でそれこそペリリュー神社っていうのがね、うん、そのペリリュー島に後からこう作られた、うん、でもあのペリリュー神社の横のこのなんていうの石碑というか慰霊碑とかいうのがいろいろある中に、
はい、
相手のいわゆるマッカーサー元帥のすぐ下に位置するんかな、あの CW ニミッツっていう最高副司令官になるから、あの方の言葉が感動せへんかった、なんか世界からここを訪れる旅人たちへっていうことで、いかに日本のみんながね、その言ったら何とも言えないその大和魂というかね、その祖国を守ろうとするその愛の深さというものを本当に俺たちは目の当たりにしたっていうね、うん、でそういうことを これからもみんなぜひとも語り継いでほしいという、うん、それぐらい日本人はすごかったということをね、相手の親分が、うん、あの日に言葉を残してあるんですよ。
表が英語で裏に日本語が書いてありましたよね。
でそこで今回僕らが行ったメンバーの中に神主さんが、うん、まあ、巫女さんも一緒に連れて行っていただいて、で雅楽の音楽もかけながら、うん、あの、まあ、慰霊のこう祝詞を奏上しても、うん、神主さんの格好をしはってですよ、うん、で僕と赤塚さんと2人がみんなを代表して、
はい、
玉串本殿というかね、うん、あれをしても厳かに厳かに、
うん、
50数人で二礼二拍手をピシャッと決めてね、
あれすっごい綺麗に決まりました ね、
見
事だったです。
心一つって感じ
で、ね、本当に本当にそうでした。
でもあの祝詞奏上の時もめちゃくちゃ泣けてきたよね。
いやもう言葉がもう、うん、
もう何よりよ、あの天皇陛下が花を手向けられたあのオレンジビーチのこの横の、はい、それこそ慰霊碑のあそこで、うんうん、もうそこのこう慰霊碑はこうなんていうかな、こうなんていうかな、四角い門のような形で、でそこのまあ真ん中にモニュメントが入ってる、それがねこうマナコなんですよね、こう人の目ので、それがね薄く開いてるんですよ。いわゆるあの仏像の観音さんの薄く目開けてるあの目の形がそのままモニュメントになってるんですよ。でその観音さんの目が向いてる方向っていうのが日本の皇居を目指してそちら方向を向いてるんですよね。なんで僕らあの時に赤塚さんの、ね、お話聞かせてもらいながら、うん、日本の方を向いて全員で今度はふるさとをみんなで歌おう。
そう、泣けました。
あれ泣いたな。もうジェニファー大声で歌うんよこれ。
大声で歌う。
まあ CD もちょいと出すぐらいやしここは私が引っ張ろうかぐらいの感じでうさぎを石って一番は良かったんで、もう一番声震えて泣いたんが3番の心差しを果たしてっていうね、あの部分になったらもう
あ犬じゃないんじゃない
でかい声でもう
泣きましたね。
泣き声のまま歌うんよね。もうあれにみんな釣られたわ。
みんな釣られてね、泣き始めちゃった。
でもあれはね、本当にもうあの志って言葉でも
う
皆さんのその英霊さんたちの思いがうわーってきてしまって泣きましたね。
ふるさとね、あの歌本当いい歌よね。
いい歌ですね。改めて
もうしみじみあそこで思った。
本当にそう思いました。
だってうちの黒船のこうなんかでたまには 飯食ったりしてカラオケでも行こうかみたいになるといつも一番バッターを歌うのがあのおとなしい上田秀人なんですよ、僕のマネジメントをしてるあのいつも存在を消してもう常に影ばかりを生きているというか日向に出てこないあいつがですねあいつにいつも僕に1曲目は秀人お前が歌えって言って、はいはいはい、毎回カラオケ行くとねあいつにふるさと歌わせるただ秀人めっちゃ真面目にうさぎおいしいって言ってもうどこ行っても1曲目は秀人のふるさと
そうそうそう
そのことを一瞬思い出した時になんかこうなんかこれからは違う歌を秀人に歌わせよう
そこで歌ったふるさとは
泣けたねうんそして最後の最後、はい、中川大佐がこう自決をされたであろうという場所が今まではここで自決を僕はだから息子と行った時は自決された場所はここなんですよって教えられたところと本当は違ってたんですよ それがねほんの数ヶ月前にパラオのみんながね絶対本当の自決の場所はここじゃなかったはずだって言って、うん、いろんな山をこうジャングルを切り開いてで道をつけてそれで本当に自決された場所っていうのを見つけてでそこへ、まあ、あんなに団体の日本人で一旦僕らが最初だろうって言って言われたけど、はい、だけど本当飯盒とか
本当にその場所ですね
水筒とか見事にそのヘルメットとかね
残ってるんや
もんもう、ね、もうゴロゴロ落ちてんの、うんだけど俺が4年前に行った時のあのホラー穴の中へは今回入ってない、
入ってない
時間がなかった
そうです
どうだったんですか
そうそうそうあのホラーあの500何十個のホラー穴、ねはいはい、そこのまあ有名なとこ入っていくともう壁もみんな真っ黒よもう、
うん、
開放射器で焼かれた、だけどその開放射器を免れたある一角には70数年前のこう洗濯物干す紐とかね、すごいね洗濯物今でもかかってんのよ、ここで皿とかねキリンビールの空き瓶とか、うんはいはいはい、コップやお箸もね未だにほら穴の中にいっぱいそのまま置いてある、うん
うん、行きたかった
いやでもそれに行ったら中川大佐のあの終焉の地にはね行けなかった
あの慰霊祭したかな、
はい、
あでその後にまたどこかのご住職が何かあったかな
どこかのご住職がね神社なのにあの隣の慰霊塔じゃなくて神社の方でされてましたよね
であの終焉のあそこに結構山歩いてみんな汗だくになって歩いて
結構道なき道でしたよね
だって俺が4年前にペリリュー行った時は着いてから帰りの船乗って帰ってくるまで4時間ぐらい
あそうなんですか
そうだっただ
からあの海軍司令塔とか、うん、なんかあの、はい800キロ爆弾が落ちたあそこだとかああいうところは行ったんよ全部、うんうん、だけど、まあ、俺と息子と2人だけやったから、はい、でガイドさん1人と3人やから、うん、動きも早いし、うん、俺的に4時間ぐらいあったけど、うん、今回7時間ぐらいおったろ
いましたよね
だって帰ってきた時もう夕方やった
もん夜
だあんな長いペリリュートツアーもほんまにあの人たちも案内してくれるツアーをみんなもう最初で最後や言うとった
よいやそうだと思います
こんな長いツアーだから最後そのホラーの中入れへんかってそこもご案内したかったんですけどって言って悔やんではったから、また来年行っておいで
何一人なんだ何
お供します
大丈夫
ですクラゲになっていたプラゲの栄養にあでももうブーちゃん栄養素があんまり残ってない
いやいやいや噛めば噛むほどありがた
い噛めば噛むほどカスカスになって口の中の唾全部なくなって
るいやでも本当なんか聞くのとやっぱり実際に行くのとで、うん、なんか私、うん、勝手にその文明さんのお話とか、うん、赤塚さんのお話とかを聞いてて、うん苦しまれたんだろうなとか、うん、そういうなんかこう悔しさとかそういうのがその島をこうね、英霊さんの思いが取り囲んでるんじゃないかみたいに勝手に想像して行ってみたら、うん、もうなんだろう愛というか、うん、本当に 癒されるこっちが慰霊をさせていただきに伺ったにもかかわらず、うん、こっちが許されてこっちが癒されてる感覚にすっごいなったんですよめちゃめちゃ本当に
それえらい言ってたな、うん中でもあの3日の中でこう心に残る言葉ってみんな大体共通してると思うんやけど一つは こう知ることは愛の始まりっていう、あの言葉みんなフェイスブックで引用してたね。ああ知らなかったら知らなかったで済むことなんでしょうけど、でももっと知りたい、もっと知りたいっていうのはこれ愛の始まりなんだっていうのを、あの主要団の武田さんがおっしゃった、あれがみんなにまず刺さったっていうことと、旅は帰る場所があるから旅って言えるんだって。だからあのペリリューで、ね、亡くなられた1万1千のあの人たちはもう帰るということはもう、頭になかったから、だからもう旅ではないですよね。でも僕たちがどっか行くっていうのは帰る場所があるというのがもう旅のまず前提なんだよっていう、この言葉とか、あとはまあ中川大佐のあの愛でしかね、戦うことができないっていうね、憎しみなんかでこんな戦いはできるもんじゃないんだという、そういう言葉がまたこう残ってるんですよ。だけどこれね、裏に返すとね、あのタモリが確か前言ってたわ、戦争がなくならないのは人間の真ん中に愛があるからなんやって。これやっぱ守りたい人がいる、守りたい国がある、その愛情が深ければ深いほどやっぱり戦うというものとね、切っても切り離せなくなる。でも憎しみだけではあんなに長いこと、あんなに悲惨な戦争を続けることはできないって。だから愛あればこその祖国を思うという思いからね、この愛で戦うというのと、あと何やった、印象残ってる
何
言葉、
知ることが愛の始まりなのと、ね、でも 今のぐらいが一番深く、
一番なんか刺さったよね、
なんかこう悔いのように。
でもなんか3日目のみんながいろいろとこうなあの、はい、セスナで綺麗なパラを上空から見ようとか、あのそういうツアーに行った人もおれば、あのクラゲの、
でも
クラゲの数が俺が行った時より4年前よりだいぶ5分の1ぐらいに減ってたみたいだから、ね、あれがちょっとかわいそうやったなっていうとか、いろんなところね、みんな行ったけど、ジェニーとかは街へ行って、あのアンケートを、
そうなんですよ、
その話を聞かせてもら
う。これがね、本当にあのほら、これもやっぱり聞くと現地で体感することでも全く違ってて、もう知ってました、その日本人をすごく皆さんが大好きでいてくださることは知ってたんだけど、あんなにもう要するに私が最初にエクスキューズミって声をかけると、皆さんね一瞬こう何みたいな、なんで急に声をかけてきたみたいな不審な顔されるんです。で I from Japan って言うと、そのジャパンって聞いた瞬間にもうあっていう顔になって、こう何みたいな感じでちょっと前のめりでお話を聞いてくださって、でまあ私たちパラオが大好きで、あのぜひアンケートインタビューに答えてもらえませんかって言うと、 100% 皆さんあのパラオの方アンケートに答えてくださって、ですごい一番なんか私がおうと思ったのが、そのかつて日本人のようにおなりなさいっていうことで日本名をつけられるあの方が戦後いらっしゃったって聞いてて、それが私だから戦後の話かと勝手に思もう勝手に思ってて、最近はさすがにもうそういうのも薄れて、記憶も薄れてきて、日本名のこと方とかいらっしゃらないんじゃないかな若い子にはと思ってたら、結構はあの日本名を持ってらっしゃる若いお嬢ちゃんとか、ね、小学生の子も、あ結局州知事の娘さんだったんですけど、あのその方もあゆかちゃんとか春子さんで、その春子もちゃんと意味を知ってらっしゃって、私たちは晴れる子の春子さんかと思ってたらスプリングだって、だからちゃんと自分の名前和名の意味もあのご存知、それが、多分二十歳ぐらいの女の子だったんですけど、だから今の若い子供さんにも、まあ、そのパラオの方は日本人をそうやってリスペクトして名前をつけてらっしゃるっていうのも分かったし、なんと文明さんが日向君とあの食べに行かれたっていう、いやてんこ盛りの5人前ぐらいのチャーハンが出てくるお店を探し当てたら、そこにペリリューで私たちその当時いました、お父さんがあの日本人に家を貸してましたっていうテルさんっていう83歳のおばあちゃんにインタビューができて、日本語喋られてました。ただ細かくちょっとなんていうのかな、細かい話になるとちょっと日本語じゃ通じないんだけれども、であのカタカナは未だに読めるっておっしゃっていましたし、あの日本人大好きっていうふうにテルさんおっしゃってて、なんか でそう中川邦夫大佐を知ってますかみたいな話にこう私たちがわーって盛り上がったら知ってるよ私のいとこねみたいな話になってそこでみんながもうそこでってなって鳥肌が4人ともうわーって立ってで写真をこの人ですかって見せたら違うあの同姓同名の中川邦夫さんそんなこともあって本当にこうパラオの人がいかにであのアンケートに答えてくださるのに皆さん当然ライクだし中にはねわざわざラブって書いてラブっていうところに丸をされる方もいらっしゃるぐらいだからもう肌身であ本当にこんなにも日本の日本人という日本の国っていうのを愛してくださっててであので有名なというかあの私たちがその空港からホテルに行くのに通る、うん、あの橋、うん、日本とパラオの友好の橋、うんうん、あのことをやっぱり言われる方が多かったですね、うん、日本にあれを感謝してるっていう、うん、でやたらリスペクトっていう言葉、うん、だから私ほらボキャブラリーがないからそのリスペクトは聞き取れるだから結構いろんな方が、うん、もしあなたがアメリカ人だったら私は答えてないよみたいな、アメリカの方すいませんとかいう、あの男の人もすっごいなんか力説をされて
なるほど、
ね、だから出てよかった生 の、うん、あのパラオの方の声を聞けたのはすっごく大きかったです、
ね、あれいいよな台湾の時もそうやって、うん、もうそうしたらそのまんまもう飯食いに行こうぜとかね飲みに行こうぜとか誘われた人もいっぱいおったし、うん、ホテルへマンゴーが段ボールで届いてきたり、うん、ウイスキーとかが届いてきて日本のみんなが泊まってるんだったらみんなで飲んでくれって言って、ね、アンケートをただ答えただけの人たちがホテルまでいろんなもん持ってきてくれるんよね、
すみません力が足りずちょっとマンゴーが届いたことがあって大変申し訳ございません
すごいですよね
こっちがだからなんか幸せになりましたあのアンケートさせてもらって
なんだかんだでこうアンケートを皆さんにしていただいて多分45から50ぐらいの間の数をしてもらったんですよ、はい、でそのまあいろんなことが書いてある中でもうこれすごいなと思うのが、はい、まず一番最初のクエスチョン1が好きですか普通ですか嫌いですかっていうようなクエスチョンしたら、はい、全部あの 100% です90何パーとかじゃなく全部全員ライクですアンケート、
はい、そうですね、
これはこう、うん多分嫌いはないだろうなみたいな形でアンケートを持ってましたけど、うん、あんまり好きでない人はきっと、うん、多分普通のところに丸、うん、普通イコール嫌いだろうなっていうような認識だったんですけどもその普通っていうところも一個もなく全員がライク、うん、もしくはそのジェニーさんが言ってくれたようにラブみたいなところ、うん、もうあれだけでこう伝わってきますよね、うん、こう思ってくれてるなっていうのがすごい感じましたね、うん、そういったところは
なんかもう最近の僕らの海外はですね、はいなんかこうそういうパターンが多いから、
はい、
だからこう普通にバケーションみたいな感覚で遊びに行く海外っていうのがちょっとイメージつかんなってきたよ最近
なるほど
いちいちなんか泥臭いことせんかったら
いやでもペリリューじゃなかったら私も多分海外行ってない、はいうん、ペリリューだからパスポートもだから20年ぶりぐらいに、
うん、あそうだったんだ
取りましたもん
台湾行ってないんや
った行ってないんですよ、うん、
なんかやっぱりこうまあいろんな思いでやっぱり来てる人が多いですよね、うん、で今日僕ブーさん来てくださいって言って話してほしいなとか思ったんですけどブーさんもやっぱり自分のこうねあの思いみたいなのがあってそれがこう解消できたからよかったっていうような流れやったんですよ、うん、
じゃあブーちゃんの おじいちゃんやった
っけ？おじいちゃんは父親です
あお父さん
そう、う
ん、
父親なんです
よね父親がちょうど戦争の何でしたっけあの特攻隊の訓練訓練
あ、うん、
あ
よかれ
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 霞ヶ浦のよかれにお父さん
いて
行ってたらしい
でそれでこうこちらに行くっていうのが決まった時に、うん、醤油をガバ飲みして、うん、内臓をおかしくしてで盛岡の方の鎧所に運ばれたんですよ、ね
うん、
だからこうなんとかな逃げたっていう言い方はすごく悪いんですけども、うん、だそれがこう子供の頃にそういう話を聞いた時に、うん、なんかすごくこう違和感があって、
うん、
でいい父親だったんですけど、
はい、
でもなんかそこがこうなんで結局逃げるじゃんみたいな、
うん
う
ん、
そういう気持ちがなんかここもやもやしてたんですよね、
うん、
でまあそれはそれで、まあ、 父親との関係っていうのは例えば結婚すれば父親の気持ちが分かるよとか、亡くなってみてやっと親の気持ちが分かるんだよって言われて、いい父親だったことは分かるんですけど、なんかこの頭のモヤモヤだけは今取れなかったんです。で今回なぜかペルル島に、いいんですかこんな話しちゃって、ペルル島に行くっていうのはもうピンときたんですよね。行きたいって赤塚さん の、 あの話も聞いてたので、でピンと来て、ただなんかこう胸騒ぎじゃないけど、ね、ちょっと不安感もありながら今回来た時に、宮城さんがあのその前のセミナーで、まあ、いろんな思いがあってここに来てるし、もしかしたらこのペルル島でご縁があって、それで来てる人もまあわからないけども、過去のねそういう自分がなんか関わったじゃないか、まあ、それもあるよね。だから自分で自由に50何人いるなら50何通りの思いを伝えていいんじゃないんですかって話をされた時に、なんかそこだけこう言葉がなんか昔から変わったんじゃないかって人もいるんじゃないかって言葉だけここに残っちゃった。
願ってきてる人もいるでしょうけど、願われてきてる人たちの方が多いんじゃないかみたいな、
そうですね、そうですね、うん、
した
でそれでこう実際島に行って、ずっとあのジャングルのようなところを歩いてそれなんかね、もう涙がもう理由なく、もう何の理由もない、もうボロボロ出てきて、で逆に向こうからこう、いいんだよ、ありがとうって言われてるような気になっちゃって、だもうずっと泣きっぱなし、でそれでこうその後にね、もしかしたら私の過去にももしかしたらペルル島に関わって逃げられない魂がもしかしたらあったのかもしれないなっていう時に、やっとその時にね、いろんな形で戦争に関わったにしても、やっぱり事情があって戦地に行けなかった人もいるし、まあ、生きるっていうことを選択して逃げた人もいるし、でそれからもなんていうかな、あれでこう実際戦って亡くなった人もいるし、立場は変えれど、卑怯とか、そんなんで自分の命を選んだんじゃないんだなっていうのがすごく納得した時に、
でもその醤油をがぶ飲みして盛岡の病院に運ばれへんかったら、ブーちゃんは生まれてなかったかもしれません
。だよね。
そのまま知覧行って沖縄へ飛んでたら生まれてきてなかったね。
そうなんです。だからもうとにかく
あんな猿ダンス踊ることもなか
った置いといて、猿ダンスは猿ダンスは置いといて
ってことはイノシシダンス、
違うブサ置いといて
今のイノシシダンスの手つきはペリカみたいな、ええ話や、ええ話や、
ウォ、ーリーにも言ったんですけど、その後帰ってきてから、こういろんな資料とか見た時に、中川大佐が亡くなったのが11月25日、ちょうど私の誕生日で、なんかやっぱ縁があって
呼ばれてきて、願われてきてる、
本当行けてよかったです。
うちのお父さんが八丈島でって言ったのはブーちゃんじゃなかったかな。
八丈島
関係ない、
あ、
もうあの中に何人か、僕の父は、あの伊予島で亡くなってるとか、八丈島で戦死してるんだとか、ガダルカナルで死んだんだとか、
南方で
ね、そんな人何人もおったんよ。やっぱりブーちゃんと同じような何かそれをもうピンと生きていても立ってもっていう感覚で、だけどなんかこの話せなかった話が、自分のねお父さんやおじいちゃんたちと話せなかった話がなんかできたみたいなことを言われる方何人もいれたから、なんかあれはあれで一つのね、本当なんかみんなのお腹の底の方に何かこう火がついたというかね、灯火だけはもらってきたようなとこあると思うのでね、
本当に来てよかったです
ね。もっと奥深い話が出るようならまた来週もしたいなと思いますそんなわけでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
ジェニファーと
田中康弘と
ブーちゃんと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。
べてみよう。どっち